アスモアーティストファイル、今野孝明のミュージックトレジャー。地元ゆかりのアーティストが日替わりで担当する30分、アスモアーティストファイル水曜日。
こんばんは、今野孝明です。8月に入ってもう2週目なんですね。8月5日ですね、とうとう被災地発信ソングのレコーディング終了しました。ありがとうございます。はい、ファイナルレコーディングはですね、千葉県浦安市で開催しました。新浦安のね、駅からすぐの、浦安市民プラザウェーブ101中ホールで開催しました。はい、たくさんのね、皆さんにご参加いただいてファイナルを迎えたんですけども、少し寂しい気もしてますが、そうですね、レコーディングが終わったという部分だけですのでね、まだね、これから CD にして、そして全国の皆さん、そして YouTube とかね、ダウンロードを通じて世界中の皆さんに、この参加していただいた皆さん、そして参加できなかったけど思いは一緒にあるよとね、思ってくださってる皆さんのこの気持ちをですね、多くの方々に届けたいなと考えております。なので、皆さん、口コミでね、こんな企画あったんだよとか、あとはこの曲、聞いてみてとか、ぜひともですね、ラジオを聴きの皆さん、おすすめいただければと思います。よろしくお願いします。また、緊急報告はですね、ラジオ、または僕のあまりなかなか更新できていないブログなどでね、お伝えしていただきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。それでは、1曲目ね、ご紹介したいなと思うんですけども、まず1曲目はですね、僕の大好きな、アーティスト井出康明さんの、作品をですね、流してみたいなと思うんですけども、井出さんとはですね、僕がそうだね、21歳ぐらいから23歳ぐらいまで、お世話になってたアーティストさんで、その時はですね、僕のプロデュースの方もですねしてくれたり、楽曲提供をしてくださってたんですけども、その井出さんのですね、2枚目のアルバム、1995年9月にリリースしたクールブルーというねアルバムなんですけども、ロンドンとかニューヨークの、一流ミュージシャンとセッションをね行って完成させたアルバムなんですけどね、世の中がねバブリーだった頃ね、ならではのこの予算の使い方というか、レコード会社もすごく経験良かった時代でしたのでね、本当に素晴らしいアルバムなんですけども、ソニーさんからリリースしている作品になります。それではね、井出康明クールブルーのアルバムの中から1曲目に入っているブレスレス、お聴きください。
忘れようって思った、できない。 ないのさ。泣いた背中を引き寄せたら
今お聞きいただいているのは出康明でクールブルーのアルバムの中からブレスレスでした。いかがでしたでしょうか。このねブレスレスはですね、1995年10月21日にシングルカットもされている、曲になります。僕はねこのクールブルーのアルバムの中から特にねこの曲がお気に入りです。はい、その他にもね、テイクオーバーというねファーストアルバムもすごいかっこいいのでぜひとも聴いてみてください。井出さんからね、もうその当時に、書いてもらったね曲がちょっと2曲あ3曲かな、うん、あるんですけども、その中でも2曲はね、たまにライブとか僕がやるときに選曲したりしてますので、CD としてもね後々出したいなと思ってます。夏っぽい曲なので、まあ来年かな早くて、うん、できたらね出したいなと思ってます。じゃあね次2曲目いってみたいと思います。2曲目はですね、じゃあちょっと CV のまたいってみようかな。エリック・クラプトンね、ギタリストにとっては本当に神様ですよ。僕はね、エリック・クラプトンがクリームというねバンドをやってた頃から、好きなんですけども、そうですねクラプトン名曲たくさんある中でちょっと意外と皆さんがね、知らないような曲を流してみたいと思います。まずねクラプトンは、1945年3月30日生まれで、イギリスのミュージシャンですね。もちろんギタリストとして、天才的なんですけども、僕はこのエリック・クラプトンのね歌声っていうのもものすごい大好きですね。うん、まあ、先週柳ジョージさんをね、ご紹介したので今度はね世界ナンバーワンのブルースアーティストを紹介したいなと思いましてセレクトさせてもらいました。クラプトンはですね、まあ、スローハンドというね、ニックネームでも知られてて、まあ、スローハンドっていう部分はエリック・クラプトンが1977年、僕が生まれた年ですっていうことは35年前ですね。あ、年バレちゃったね。35年前にリリースしたアルバムで、まあ僕の解釈ですけど多分ね、スローハンドっていう、まあ、ニックネームがついたのはアルバムのタイトルっていうのもあるんだろうけど、クラプトンのね指の動きが結構ゆっくりに見えるんだけどすごい手数ね弾いてたりとか、 あまりバタバタバタバタ指を動かさないで、パッと見はね地味に見えるんだけど、すごいことを弾いているみたいなね、部分で神の手みたいな感じで思われてニックネームがついたのかななんて、思います。僕のね視点でちょっと勝手に言っちゃったんですけども、はいね、ネットなんかでちょっと検索してもらえれば嬉しいです。調べてから言えよって話なんですけども、はい、それではね、2曲目に、ご紹介するエリック・クラプトンのバックホームというアルバムの中から1曲目に入っている So Tired。
I'm so tired.
はい、今お聞きいただきましたのはエリッククラプトンのアルバムバックホームの中から1曲目に入っているソーティアドでした。いかがでしたでしょうか。奇遇なことにちょっと久しぶりに僕この曲聞いたんですけど、赤ちゃんの泣き声入ってましたよね。いや、被災地発信ソングと関連するところがね、共通点があるんだなと思ってちょっとびっくりしました。発信ソングも途中でね赤ちゃんの声とか入ってますので、非常になんか心を和むというかね、ハッピーな気持ちにねちょっと慣れますよね。で、まあブルースっていうよりもなんだろう、ソウルフルでねグルーヴ感が本当にたまらないエリック・クラプトンなので、ちょっとね気が、目いってる時とかねテンションが低い時に聞いてもらえればね、心の栄養ドリンクになるんじゃないかなと、感じましたね。はい、ぜひとも聞いてみてください。よろしくお願いします。はい、じゃあね、3曲目はですね2010年に、僕がプロデュースしてリリースした作品をご紹介したいと思います。ジャズタイトルなんですけどね、KBS トリオというね、オスカー・ピーターソンの直々の後継者ベニー・グリーンがね参加する、すごいかっこいいドラムレスのねトリオなんですけどもね、ピアノベニー・グリーン、ベース金子健、そしてギタリストに、井上聡を迎えてこのトリオで、録音してですね、2010年の5月にリリースしました。でこの作品はですね、すごく評価をもらってスイングジャーナルのねゴールドディスク賞も、受賞することが、できた作品です。でですね、実は、昨日、8月、ね、7日なんですけども、8月7日に、KBS トリオのね、ベーシストの金子さんとギタリストのね井上聡さんがティートクスタジオに、来てくれたんですけども、何をしていたかというとですね、実は来月9月26日に、KBS トリオのセカンドアルバムをリリースすることになってます。それの、最終ミックスのね確認にね来てくれてたんですけども、とてもいい作品に仕上がってますよ。楽しみにしててください。で今回の作品は TikTok スタジオが、新しくねできたという部分 でスタジオの自慢でもあるその天然リバーブをですねすごく豊富に、利用してですね、クラシックと同じぐらいの結構残響の中でジャズの、名曲をこの3人が演奏するっていう部分でね、ちょっとなんか神秘的な、印象になると思います。今までの通常のジャズの作品とはねちょっと異なると思うんですけども、ぜひともセカンドアルバム9月26日にリリースするので、ぜひともご期待のほどよろしくお願いします。それでは、KBS トリオファーストアルバムWhat am I here for? の中からゆったりとしたね、曲をご紹介したいと思います。9曲目にね入っている The Shadow of Your Smile お聴きください。どうぞ。 はい、今お聞きいただきましたのはベニー・グリーン率いる KBS トリオで What am I here for? の中から The Shadow of Your Smile でした。とてもねゆったりとムーディーでセクシーに、3人の演奏がね、響き渡ったと思いますね。あの聞いてるだけで暑さをね吹き飛ばしてしまうかのような、曲だと思いませんか。エアコンをガンガンこうねかけるのも涼しくっていいんですけども、体にねあまり良くないので、まあ、エアコンちょっと抑えめにしてこういった、涼しくなるような、音楽をかけてみるだけでも暑さ対策万全だと思います。ぜひとも試してみてください。はい、番組もね早いんですけど、もうあと残り4分ぐらいになっちゃったんですけどね、今日はですね、そうだね、曲を流すのも時間がちょっと足りないので、また無駄話をねさせてもらいたいなと思うんですけども、そうだ、じゃあ今日は僕の飼ってるねウサギちゃんの話をしたいなと思います。皆さんもねいろいろペット、飼ってらっしゃると思うんですけども、まあペットっていうかね、飼ってるとかペットとかっていう認識じゃなくてもう家族ですよね本当にね、うん。で僕はですねウサギを、飼ったきっかけっていうのは、うちの TikTok レコーズのね新人育成レベル T-Step Music に所属している、アーティストのね女の子がいるんですけども、その子がですね当時ウサギにハマってて、で会社の方にウサギちゃんを連れてきてたわけですよ。でそれを見てねどうしてもね僕も欲しくなっちゃってですね、2006年かな、うん、秋吉敏子さんの、渡米50周年日本公演のアルバムを出した時にゴールドディスク賞を、まあ、受賞させてもらって、その自分のね絵の、まあ、褒美ということで、ウサギちゃんを買ったんですけども、オスのねホーランドロップという、まあ、茶色のね毛並みで耳がこう垂れてる可愛いウサギなんですけど、もうね6年以上飼ってるってことですよね、うん。でそのウサギちゃんがですね、まあ、ウララという名前なんですよ。ウララというとね完全にメスのねウサギに思うんですけども、実はオスです。でそのウララが、ちょっとねあのお腹の調子がね最近悪くてどうしたのかなと思って病院に、連れてってたんですよ。そしたら、原因がですね、まあ、分からないままだったんですけど、最近ね僕の方で気づいて、ちょっとやっぱり寝てる間とかに僕の顔を見れる位置じゃないと結構朝にねお腹壊してたりして、で僕の見える、位置にね、ちゃんと置いておくとお腹壊さないで済んでるんですよ。だからちょっとあやっぱ寂しくて、結構ねお腹壊してたのかなっていうのがありますね。すごいそういうのでちょっとね罪悪感があるんですけども、でお尻をですね結構綺麗にしてあげなきゃなんないんですけど、そのね、お尻にベビーパウダーをね、病院の先生からつけるようにと言われてベビーパウダーちょっと買ってきたんですよ。だから本当になんかね人間の赤ちゃんのような感覚に最近なっているんですけどね。やっぱり人間も動物も、そうだねこう思いがね通じていくんだなっていう部分を最近改めて感じている今日この頃でございます。それではね番組ももう最後に差し掛かりました。この番組では皆さんからのたくさんのお便りお待ちしております。番組へのメッセージどんどんくださいね、お願いします。メールは 795@fm-asmo.jp 795@fm-asmo.jp、 ファックスは 0191-48-33640191-48-3364、お待ちしております。それではまた来週お会いしましょう。お相手は今野孝明でした。